それでは準備が整ったようです。はい、勢ぞろいしました。今一列に並んでますけれども、左側からだんだん大きくなっていって、高い音から低い音へと変わっていくようになっています。それでは一番最初の楽器ご紹介いたします。舞台の感じ、左から2番目では一歩前お願いします。はい、こちら普通のフルートです。普通のフルートというのも変な言い方ですけれども、まあ、最も一般的な、皆様もよくご存知のフルートです。フルートは愛好家の方も多いので、実際に演奏してらっしゃるという方もいらっしゃるのではないかなと思います。こちらの楽器は一番最初は木で作られていました。木の筒に穴を開けただけの簡単なものだったんですけれども、それをいい音程で吹こうとか、きれいな音色で吹こうと、いろいろ改良を加えまして、現在のような形になったのは19世紀の中頃です。今は主に銀で作られているものが多いですが、中には金やプラチナなど高価な金属で作られているようなフルートもあります。それではちょっと音色を聞いてみたいと思います。曲も聴いてみたいと思います。2部ではいろいろな歌の曲を演奏したんですけれども、今日の最後に合奏する結婚行進曲の作曲をしたメンデルスゾーンも多くの歌曲を作っています。今日はその中からメンバーの加藤真希子さんに歌の翼にをフルート独奏で演奏いたします。それでは続いてフルートの左隣の楽器をご紹介します。はい、こちら小さい楽器になりますが、これはピッコロフルートと言います。ピッコロというのはイタリア語で小さいという意味です。ではちょっとフルートと大きさを比べてみたいと思います。並べてみるとよくわかるんですけれども、フルートの長さの約半分しかありません。では音もせっかくなので、はい、聞いてみたいと思います。こんな可愛らしい音が出てきますね。ピッコロは音が高いので、木管で作られているような音色の方が好まれます。木管っていうと、大体いつもグラナディラという木を使って作られているので、黒い色をしている楽器が多いです。それでは曲も聴いてみたいと思います。大阪あつえさんで、きっと皆様がよくご存知のこの曲です。テレビでおなじみの今日の料理のテーマ音楽でした。この曲を作曲したのは富田勲さん。テレビや映画音楽などをたくさん作りました。または シンセサイザーの第一人者として世界的に活躍された方です。残念ながら今年の5月にお亡くなりになりましたので、今日はそれを偲んでこの曲を演奏しました。それでは中央の楽器を紹介したいと思います。ではお二人前にお願いします。はい、ちょっとフルートよりも少し大きくなっているんですけれども、こちらはアルトフルートという楽器です。ではフルートともちょっと大きさを比べてみてもいいですか。はい、少し長くなって管が太くなっているのがお分かりいただけるかと思います。先ほどのフルートはピアノの真ん中の音が一番低い音になります。今度のアルトフルートはその音よりもさらに下の音、ドシラソ、その音まで演奏ができる楽器です。一番右側にあるのもアルトフルートなんですけれども、この楽器はちょっと長いので演奏がしやすいように歌口の方を U 字型に曲げてあります。柔らかい音のするで、ちょっと音も聞いてみたいと思います。こんな柔らかい音のする楽器でした。さらに、アルトフルートの右隣のこちらもアルトフルートと同じような形をしておりますが、これはバスフルートといいます。あまりご覧になる機会も多くはないかと思うんですけれども、低い音を専門に吹くアンサンブル用に作られたフルートです。アルトフルートと大きさを並べて比較してみます。だいぶ大きくなっています。管も太くなっていて重たいです。楽器が大きいので演奏するのもちょっと大変です。演奏しやすいように棒がついているんですけれども、はい、この棒を膝に立てて支えられるようにもなっています。で、そうですね、歌口がやはり U 字型に曲げてあって演奏しやすいように、まっすぐだと手が届かないので U 字型に曲げてあります。ではこれからアルトフルート、大倉幸子さん、加藤美和子さん、そしてバスフルート、石川仁さん、3人で曲を演奏したいと思います。メンデルスゾーンの作品、真夏の夜の夢から予想曲を演奏します。楽器が大きくなってくるとだんだん低い音になっていきます。さて、一番右端の楽器の紹介です。はい、こちらもフルートなんです。もうフルートには見えないかもしれませんが、こちらはコントラバスフルートといいます。もうかなり大きいですので、この楽器は立って演奏する楽器です。では音も比べてみたいと思うんですけれども、フルート、バスフルート、コントラバスフルートでちょっと音階を吹いてみたいと思います。音が低くなっていたのがお分かりいただけたと思います。 い音で演奏するのがバスフルート、さらに低い音で吹くのが、コントラバスフルートでした。それでは大塚真由美さんと鹿賀仁さんで演奏をします。低い音なので耳を澄ませて聴いてください。このように一本ずつ、一人ずつ演奏してみると音の違いなどもよく分かって特徴がお分かりいただけかと、いただけたのではないかと思います。この後は再びアンダーテのメンバー全員で本日のプログラム最後の曲を演奏します。